な。でもね、この ETV 特集もおすすめ、
うん、
もう一個おすすめの話していい？これ、はい、開拓系の話なんだけどさ、
はい、
満島ひかりさんがさ主役で出てる2012年にやってたドラマがあって、
はい、
開拓地たち、あ、ごめん、開拓者たちっていうドラマがあったのよ、
はい、
これね超すごいよ。これもう満島ひかりのすごさがもう全面化してんだけど、
はい、
これ実はなんだけどさ、満州、はい、満州戦、まあ、戦前あ満州で、はい、満州で開拓移民っつって言ったでしょ。でチフリってとこがあったんだって、中国の黒竜江省のあたりらしいんだけど、でそこに入植してその開墾してたチフリ開拓団っていうのがいいんだけどさ、当然戦争が終わった時にソ連がガーって来てさ、逃げろ逃げろっつってさ、でも命さえあればなんとかなるっつって、もうでもまあなんとか引き上げてくるんだよ。でその開拓移民だった人たちに国が用意した場所が栃木の那須の場所らへんらしいんだけど、でもあの辺って本当はさ、なんか作物が育つような場所じゃないのよ、土地が痩せてて。でもそこを入植地だっつって地振り開拓地っつって、そこの開拓してったって話があるんだけど、ドラマで。やっぱさ、なんていうか、その自分が開墾した土地が自分のものになるっていうのってすごい話だよね。だって、とんでん兵の人たちもそうなんだよ、
はい、
でもそのさっき言った千番地の話もさ、でもその開拓したある人がいるんだけど、その人はある人、友達の保証人になって借金を背負っちゃって、その土地を簡単に手放しちゃうことになるのよ、みたいなさ。なんかすごいよ、だから土地ってすごいよね。なんかやっぱりなんか結構なんか、まあそりゃあ地面師みたいなやつらも出てくるわって思うぐらい、やっぱ土地ってなんかすごいなって思うんだけど、ごめん話がもういよいよ言ったけど、ちょっとさ沢田マンションの話もしたかったんだよな。沢田マンションってもう奇跡みたいなもんだからさ、まあやっぱりさ、なんていうのかな、ガウディってもさ、まあ、
はい、
アリマストンビルってミタノ・ガウディとかさ、ミタノ・サグラダ・ファミリアって言われてるわけだけど、はい、でもサグラダ・ファミリアってさ、ガウディ一人でっていうか、ガウディって結構早く死んじゃうんだよね、
うん、
うん、なんで交通事故とかなんかバッと死んじゃうんだけどね、
はい、
でもあれをでも作らなきゃって思った人たちが作るんだけど、なんか世界中の建築家たちが、お前らみたいな雑魚がガウディの意思引き継げるわけねえだろみたいな署名とかまで送られてきたりするんだけど、でも俺たちは作るって決めて作ってるんだよね、あれ、
はい、
すごいよね、なんかその感じ、うん、でもなんかそのやっぱ作るって決めた人たちって無敵でさ、それがやっぱり現れてるのが沢田マンションだと思うの、はい、
うん、
でもぶっちゃけ僕まだ沢田マンションね、こんだけすげえって2007とか2008に知ってから言ってるんだけどさ、
はい、
まだ行ったことないのね。でもなんでかっていうと、
はい、
あまりにすごいってことも分かってるから僕、
はい、
沢田マンションが、
はい、
だから行ったらね、飲まれちゃってたと思うの、
うん、
なんていうか、若かった頃の僕、それこそ岡さんじゃないけど、
はい、
あまりにすごいもの見たっつって、うん、俺も何かが作れるかもみたいに思っちゃって、
はい、
なんか自分の人生が違う方向に回り始めちゃうぐらい多分すごいんだよ沢田マンションって、
はいはい、
でも僕もやっと人生が見定まってるわけでもないけどでもなんていうか、沢田マンションに当てられても大丈夫な自分くらいには慣れている気もするから、うんうん、だから僕はね、今年宣言します、僕は今年沢田マンション、はい、高知の沢田マンションに泊まりに行きます。
お、
うん、これも決めてる、はい、今年僕はは
い、
絶対に沢田マンションに泊まりに行く、これ宣言です。
はい、でもそんだけだったら結構にすごい人気なんじゃないですか。
いや、だからね、でも、
はい、
沢田マンションはその後、まあ、いろんな人が入居、てかそもそもなんで沢田マンションが建てられたかっていうと、
はい、
沢田加納さんご夫妻が、その高知に住んでいるシングルマザーの人たちが安く住める家みたいなものを作りたくて作ったのよ。だ基本ウェルカムなのね、すごく、
はいはい、
でそっからまあ、でだから昔はすごく住民同士も、てか今も仲良しなんだけど、
うん、
バスツアーとかもやってたんだよかつては、沢田マンションの住人たちで、はい、で最近はなんていうのかな、やっぱりそういうものづくりみたいなことに憧れてる若者たちも集まってきて、うん、アーティストの人とかが住んでるんだって、
うん、
でだけど沢田家のその思想を引き継いでるから、住める部屋とかもご用意してくれるのよ。
はい、
だから事前にあのいついつ泊まりに行きたいですっていうとご用意してくださった部屋でサードマンションですご過ごせるの、
はい、
だから僕は絶対に泊まりに行くサードマンションに、うん、っていうのでちょっとね、
はい、
まあその今日はちょっといろいろ喋ってきたけどね、まあ、今日結論はこうですよ、なんかセルフビルド家建てちゃう人たちのそれって、はい、もうね、はい、人生の結晶だと思ってるわけ僕は、
うん、
なんか本当に人生だなって思うのよ、なんかそれが、
はい、
なんかよく言われる海外の事例だとさ、フランスにさシュバルの理想級、理想偶とか理想級とか言ったりするのさ知ってる、う
ん、いや知らないです。
ちょっと、ね、シュバルの理想級って皆さんもググってみてください、
はい、
これもまた異様な建物なんだけどさ、
はい、
これはある郵便配達員のおじさんがね、
はい、
毎日すんごい距離歩いてって、
はい、
郵便物配ってる途中に石をこうちょっとずつ積んでて建つ建物があるのよ。
え、これがそうなんですか。
そう、これ一人のおっさんが作ったの、一人のおっさんが。
え？
すごいよね。ちょっとでもこの森の中っていうか、なんかうわーって出てくるのよ。これ皆さんね、これよく知りたければ映画見てください。2018年の映画で、
はい、
シュバルの理想郷、ある郵便配達員の夢という映画があるんで、
はい、
でもそれとか映画見てると分かるんだけどね、なんかねそれ作っていくとねどんどんいい人になってったらしいのね、そのシュバルさんは、
はい、
でなんか岡さんの本にも書いてあるんだけど、沢田マンションを建てた沢田加納さんもね、はい、めちゃくちゃ人格者っていうかめっちゃいい人らしいんだよね、
はい、
だから多分なんかねこれセルフビルドなんかみんなで建ててっちゃうとか、俺が建ててみんなを住まわせるぞとか、まあシュバルの理想郷もある意味子供に見せたくて作ってたっていう話もあるらしくて、なんかどうなんいい人になってくんだろうねきっと。
なんでなんですか
ね。なんでなんだろうね。でも僕でも分かんなくないな。なんかなんつったらいいのかな、まあ、僕すごい自分が人格者なんていうつもりはさらさないし、すごく自分は足りてないものが多いって思ってるけどさ、
はい、
何かを作ったみんなと作ってった経験って、なんか当然さ自分だけじゃできない夢を追いかけてるわけで、ってすると他の人の力も借りて作ってくっていう時間がその人をこう柔らかくしてくんじゃないかなって思うよね。
あ、
うん、
うん、
だからなんかそう思うんだよな、
うん
うん、だからさなんかこれもさ正月読んでた本だからもう一個ぐらいあるんだけどさ、そういう風に家建てちゃうみたいな話掘ってってだからさ、今僕の手元に一つの同人誌があるんだけど、
はい、
KKAA って、まあ、要は隈研吾事務所、
はい、
あの隈研吾建築都市設計事務所の人、まあ、この方は名前が名前、お名前が、隈太一さんだ、隈太一さん、はい、どっか確か玉美かむさびで教えてる先生もやった、あ、ジャパン、あ、女子美だ、ジャパンウーマンズユニバーシティ、はい、女子美で、その人先生が書いた本で、セルフビルディングパブリックっていう本があるんだけど、
うん、
これはでもこれはなんていうか本当に自分たちセルフビルドしたって話じゃなくて、公的空間をどう作っ、なんか世界中で作ってる人たちの事例をこう集めてるんだけど、その中にピッツァフォーピースっていう事例が書いてあってさ、これ僕も知らなかったんだけど、これ日本人なんだけどさ、サイバーエージェントを辞めた男性と女性の2人がベトナムで始めた会社なんだけど、なんかピザ囲みはみんな仲良くなるじゃんみたいな海苔のピザ屋を作って、
はい、
それめっちゃ受けてんだよなこれ。つまりピザ一緒に作ったり、ピザ一緒に食ったら仲良くなるだろうみたいな感じで、うん、はい、なんかある意味エデュケーションみたいなワークショップもやってるんだよね、
はい、
でもなんか多分だからこういう話なんだろうなって思うんだよね。なんかこうパブリックなことってやっぱりこうみんなでなんか作るみたいなこと、いやなんかそんな簡単に難しいんだけど、でもある種の一人のやつがさ思想を持って俺は作るぞみたいなこと言った時に、でもその途中に参加してくれる人とかがちょっとずついたりとか、その人が建てちゃったものに惹かれる人たちがなぜか集まってくると生まれるものが公的ものになってくんじゃないかとは思うよね。
なんか開かれてく感じが、
そうそうそうそう、うん、だからすっごいなんか不思議なことだとも思うんだけど、
うん、
うん、すごく思うよね。なんかつうので今日はちょっともうあっちこっちに行っちゃった。 最後じゃあちょっとまとめのチャプターを取って終わりましょう。次が最後のチャプターです。はい。